皆さんよくおいでくださいました。今日は、河合美智さんという方のお話をしたいと思います。実は私、正直に申し上げて河合美智さんを知ったのは本当にこの1ヶ月ぐらいのことなんですね。それまで全く知らなかったんです。実は別の方のことをお話ししようと思っていたんですね。その方っていうのは寺崎秀成という方なんですけども、昭和天皇の通訳をされた方ですね。そして GHQ マッカーサーとの通訳担当したクリスチャンの寺崎秀成さんのことを扱おうと思ってたんですね。ところがこのことを調べていく間にもう一人の興味深い女性に突き当たってしまったんです。これが今日お話しする河合美智さんなんですね。河合美智さんってご存知、名前ご存知だった方どのぐらいいらっしゃいますかね。はい、ご存知ないですよね。なぜか歴史の中に埋もれてしまったんですけども、実はこの河合美智さんという方は大変な人物なんですね。手っ取り早く言ってしまいますと、もし河合美智さんがいなかったならば日本の戦後の歴史は大変に大きく変わっていたに違いない。まかり間違えば昭和天皇が戦争責任を取らされて、処刑とか、いうことになったかもしれない。またもし万が一そうなったならば日本は再び動乱の時代に突入して、また血みどろの内戦っていうか戦いが続いたかもしれない、という、そういう歴史の節目にあって、実は、河合美智さんは、戦後の平和な日本の入り口を作った人なんですね。日本史の教科書のどこにも出てないんですけれども、紛れもなく、彼女がいなかったならば日本の戦後の歴史は根底から変わっていたというふうに断言していいんではないかなというふうには思います。そのぐらいに大きな働きをした方がなぜ今無名であるのかということはとても不思議な感じがするのであります。むしろ多くの方は恵泉女学院学園の創設者という意味ではご存知なのかもしれませんけれども、まさか日本の戦後にそれほど影響を持ったということは多分初耳の方が圧倒的に多いんではないかなというふうに思うんですね。そして彼女の75年7ヶ月のこの生涯を振り返ってみますと、それはまさに波乱万丈、誰も考え出すことができないような筋書きに導かれているわけなんですね。今日お手元に資料がいってるかと思いますけれども、この河合美智さんはもともとは伊勢神宮の由緒ある神道の神官の娘として生まれたんですね。だから、神道の本流の中の本流のに生まれた名家の、ご出身なんですね。そして、お父様の紀康様という方はこれまた大変立派な方だったんですね。お屋敷が非常に大きくって800坪があった。伊勢山田の神官、しかもですね、正当なやはり神官の血筋を引いた、由緒ある家系であります。ところがですね、明治の時代に世は変わってまいりまして、封建制度が廃止されたわけですよね。その結果明治新政府は大幅な財政削減を行いました。神道でもこうした世襲官職の多くが廃止されることになったんですね。その結果河合美智さんのおじい様もお父様も神官の職を失ってしまったわけですね。ところがこの神官の職を失うということはどういうことかって言いますとね、他の職業では身を立てる術がないんですよ。いわゆる世の仕事の経験がないですからね、とても困るわけです。そしてまた、何でもやればいいじゃないかと思うかもしれませんけどね、やはりこうプライドっていうものありますよね。 ですのでなかなかできないわけであります。まあ、もちろん和歌を読むとかですね、書をよくするとか、教養人としては、まあ、一流の中の一流の文化人であるわけです。しかし、いわゆる、労働とか、技術的なことっていうのは、まあ、苦手であるわけですよね。そういう中で、だんだんに蓄えた財産は底をついていきます。そして悪いことが重なるもので、このおじい様が信頼して陣を任せた人が、たくさんの借金を残して死んでしまったわけですね。それで、頼りとする財産が、ほとんどなくなってしまった。これでは、世間に対して顔向けができない、先祖の霊に対しても申し訳ない、絶望のどん底に陥ってしまうんですね。そこでオノリアスお父さんはですね、誰も自分たちのことを知らない遠いところに行ってしまいたいってこう思うわけですね。そして選んだ場所が北海道だったわけです。そしてついに開拓が始まったばかりの北海道に道また家族を連れて遠い遠い海の旅に船路に出ることになったわけであります。これが未知8歳の時の出来事なんですね。そして函館に、まあ、到着していくわけでありますけれども、函館に、行った、この河合ファミリーでございますけれども、まあ、1歳の、この財源を断たれてしまったような、まあ、そういう状況の中で、キリスト教との出会いが、まあ、起こるわけであります。実は函館は、この伊勢と大きく風景が違っていて、洋館がいろいろなところに立ち、また教会の鐘の音が響くという、まさに日本ではないような異国情緒にあふれたところだったんですね。そしてそこで彼女はこのクリスチャンの学校に通わせてもらうことになっていくわけであります。まあ神道と縁をある意味では断ち切るような状況で出たこの河合ファミリーにとっては、函館はまさに新たな出発点になっていったわけですね。もちろん忘れようにも忘れられない伊勢の方に向かってお祈りをすることは欠かさない父親でございましたけれども、キリスト教との出会いがここからやがて始まっていくわけであります。ところが実はこの学校に入学して喜んでいたと思っていた矢先にある事件が起こります。それは未知が通っていたその学校でですね、お裁縫箱の盗難事件が起きてしまうんですね。それはお金持ちの娘の非常に、贅沢ないろいろな針道具が入った友達も羨むような、お裁縫箱だったわけです。それが忽然となくなったものですから、大騒ぎになりました。そして誰が取ったのかということで犯人探しが始まるわけですね。もちろん未知には身に覚えのないことでございます。しかし私じゃないと言って、だんだん追い詰められて、最後に残ったのが未知になりましたときに、未知は疑われたということのショックのあまりにうわーっと泣き出してしまったんですね。この泣き出したのがいけない、これはもう犯人だということになったんですね。そしていろいろなことがありまして、彼女は、先生からも周りの子どもたちからも、お裁縫箱を取ったとんでもない子という烙印をされてしまうわけですね。その後、九段のお裁縫箱は物置から見つかります。しかし、犯人は名乗り出ることなく まあ、未知が犯人のままになってこの事件は終わってしまうんですね。もう学校行きたくない、しかしお父さんはなんとかいい教育を受けさせたいと思って学校へこう行かせたいと、このように思っているわけですよね。そんな折しも、札幌でサラ・スミスという女性が始めたサラ・スミス学校っていうのがあるという噂を聞きました。そして、函館から6名の、女の子を選んで、このサラ・スミス学校に入学させてくれるっていう情報を、まあ、お父さんは聞きつけるわけですね。このままでは、家に引きこもりになって、本当に教育も受けられないかわいそうな、子供になってしまう、なんとかということで、この札幌への入学を、まあ、思い立つわけですよね。そして、いろいろ説得した挙句に今度は、札幌に向かうことになっていくわけであります。このサラ・スミスは生涯独身で貫いた非常に立派なクリスチャン女性でありますけれども、彼女の作った学校はその後北西学園、北の星と書いた学園となって、大きく、まあ、札幌を北海道の大地に根付いた有名なミッションスクールへと発展を遂げていきます。しかしまだこの当時は十数人しかいないような状況なんですね。めでたく入学を果たしたこの未知の姿が大事な写真に残っています。資料の1ページのところにですね、この第1期生の子どもたちの写真が出ております。一番前列の右から4人目が河合未知であります。非常にはにかみ屋で、人前でしっかりと発言するということが思いもよらなかった未知であったんですけども、サラ・スミスの厳しくも愛情のこもった指導によってだんだんに固く閉じた心を開いて、活発な、また堂々と自分の考えを言える子どもに成長していくわけですよね。何よりも、嬉しかったのはですね、サラ・スミスが、未知の英語を褒めてくれたことです。子どもたちがみんな恥ずかしがって、賛美歌を歌えない、また英語の詩が読めないという時に、未知が、一大、決心、勇気を振るってですね、それを本当に素晴らしい英語で、発表したんですね。スミスは本当に手を叩いて喜んで、素晴らしい素晴らしい、あ、この私の英語をアメリカの先生が褒めてくださった、がぜん勇気を持つんですね。そしてスミス先生が大好きになりまして、かくれんぼになりますとですね、スミス先生のふわっとしたこの、スカート、昔のスカートっていうのはこのようにふわっとこう、なっておりますよね。で先生が椅子に腰掛けると、この未知の隠れ場所は先生のスカートの中に潜り込むことだったんですね。で先生もそのことをもちろんよくご存知で、いつも決まってスミス先生のスカートの中に隠れたそうです。寂しかった未知は、スミス先生から、大きな愛情を、もらっていくわけです。スミスは、いわゆる勉強だけではなくて実際的なことを非常に、叩き込むということに優れた先生であったんですね。例えばですね、子どもたちに、少女たちに、縫い物を教えていくわけですよね。そして、毛糸から自分の履く靴下を編むというようなことをこう教えていくわけです。そして、未知をはじめ他の女の子たちも一生懸命、針を運ぶわけですけどもね、縫い針を運ぶわけでありますけども、まあ出来上がってみるものは、この編み目が飛んだりとか曲がったりとか、そのうちにこう手垢で汚れたりとか、まあ出来栄えはとんでもないわけですよね。そしてそれをね、サラ先生のところに持っていくわけですよ。みんななんて言われるかってこうビクビクしてるわけですね。ところがね、サラ・スミス先生はね、グッドジョブ、よくできたわねって言うだけじゃなくて、当時のお金として30銭といったら結構なお金ですが、 あなたのお仕事の代金よと言って30銭お金くれたと。それでね、めきめきめきめき腕を伸ばしていくわけですね。晩年、というかこの慶政に入った時にも、河合道は、そのよく編み物をし縫い物をしていましたが、その、指先の速さは誰にも、お呼びがつかなかったというほど速かったというのはこの当時に磨かれたものかもしれませんね。スミスはもう一つ仕事を命じました。それはね、スミス先生の朝ごはんを作ることだったんですね。それはね、トーストを焼く、それからポーチとエッグを作る、ね、これが難しい。もうトーストの真っ黒焦げにしてしまう。それからポーチとエッグなんてね、この子供たちにできない。火加減も難しくて、もう失敗だらけでですね、もう炭のようになってしまうとか、トーストが、それから、この服を卵でぐじょぐじょに汚してしまうとか、いろんなことがあるんですけども、それでもなんとか食べられるような具合のものができたときに、サラ先生は「グッドジョブ、よくやったわね」と言ってね、何ドルかというね、そういうお金をくれたって言うんですよ。それで子どもたちは、立派な仕事に対しては自分たちはまだ下手なんだけれども、仕事をすればちゃんと評価してもらえるんだということを学んでいくんですね。スミスはさらにそれだけではなくて、そのお金をもっと皆さんよりも困っている人にあげましょうと言ってですね、それをいろんなところにこう献金していくことを教えるんです。だからお金を自分で楽しむことに使わせるんじゃなくて、自分の、持っている財産を今度は他の人に用立てるということを小さい子どもたちに、教え込むわけですね。まあ、この言葉がもたらした影響というものは、まあ大変生涯に続く、いい影響を、まあ、持ったことは、まあ、疑いのないところで、ございます。そして北海道へ、移住したこのファミリーにとって、とても驚くべきことが待っていたんですね。それは、お父さんのいとこにある中洲春種という方が実は、なんと、近くに引っ越してきていたということなんですね。そうして、この中洲さんというおじさんはですね、もうすでに、クリスチャンとなっていたんですね。それで、聖書を読んでみませんかと、いうことで進めるわけであります。このおじさんという方は、長らくやっぱり神官をしていたんですけども、あることで親から感動されて、まあ、行方不明になっていた方だったそうなんですね。でその後一文なしで東京に行って小学校の先生をしていたところ、一人のクリスチャンと出会ってその教えに惹かれて、キリスト教を信じるようになったと。ところがキリスト教は外来の宗教ということで、ますます家に帰れないで、苦しい状況に陥ったために、それならば、逆に、この状況を生かそうということで神学校に入ってキリスト教の勉強を続けて、函館の、長老派の教会で働いていたと、こういうわけなんですね。それで、この春種さんが持ってきてくれた分厚い聖書を、このお父さんは熱心に、まあ、読むようになって、感動した言葉には赤いインクで印をつけ、分からないところは仲介書を読み、几帳面な小さな字で聖書の端に書き込みをした。それでこの学問好きなお父さんの、学問の興味が満たされたというだけではなくて、心の上も、まあ、満たされて、まあ、いったと、こういうことなんですね。まあ、そういうような出来事がこうあったわけであります。そしてこのお父さんは、道にも、しっかりと自分の言葉で、まあ、聖書のことを、まあ、教えるようになっていきますが、このお父さんがやがて世を去るときにこのようなことを、言っております。私たちは財産を全部奪われ、 代々安楽に過ごしていた伊勢を追われたけれど、今になってその意味が分かったよ。それは神様が古いしきたりを断ち切って本当の神を信仰し、子供たちにいい教育を与えるために私たちを導いてくださったのだ。まあ、こんな本当に父親がですね、神官からクリスチャンへという、まあ、劇的な展開を成したその過程の真っ只中に、この道は置かれたわけであります。この北星学園、サラ・スミスの学校での教育は本当に素晴らしいものであったわけですけれども、どこが素晴らしかったのか、実は思いもかけないボーナスがあったんですね。札幌といいますと、札幌農学校、今の北海道大学があるわけでありますけれども、そこにいる若手の教授たちが、まあ、このサラ・スミス学校に来て直々に教えてくれたわけですよね。その中の一人が新渡戸稲造、当時29歳。この北星学園サラ・スミス学校で教えてもらった先生のお名前を言いますとね、植物学は後にハーバード大学に留学して札幌農学局教授になる宮部金吾、国文学が大島翔健、歴史学が新渡戸稲造等々というですね、もう願ってもないようなそうそうたる、まあ、顔ぶれであったわけですね。まあ、こんな中で、まあ、非常にぐんぐんと、知的にも、まあ、人間としても道をはじめ子どもたちの心も魂も豊かな成長を遂げていくわけであります。特に子どもたちが楽しみにしていたのは、サラ・スミス先生が凝りに凝ったクリスマスのお祝いでした。今まで見たこともないようなクリスマスツリーやデコレーション、これがろうそくの光に照らし出されて本当にこの世のものと思えないような素晴らしい温かい雰囲気を醸し出している。暖炉に薪がくべられて赤々と燃えていて、そしていろいろな贈り物プレゼントがある、こういうクリスマスを子どもたちは経験していきながら、どんどんとその、聖書の教えとそれがもたらす幸いな温かい雰囲気に憧れと、また親近感を持ち心が養われていくわけでありますね。気がついてみると、ミチはいつの間にか父親から勧められたキリストへの信仰、サラ・スミス先生から教えられた聖書の教えを心から、まあ、受け入れてクリスチャンとなっていたわけであります。さて、そんな中で、ある大きな転換点が、まあ、起こってまいります。北星学園サラ・スミスの学校での教育が一段落してまいりましたときに、この新渡戸は、新渡戸稲造はですね、非常に未知のことを見込んでですね、アメリカに行って勉強してみませんか、こういうふうに言うわけでありますね。ところが意外なことに、未知は、それに対しては首を横に振るわけであります。行きたくありません。どうして？アメリカから帰った人で尊敬できる人は誰もいないからです。アメリカから帰った人は君は何人知っているのかね、 4,5 人です。その中に私も入っているんだねみちは、あ、しまったって思ってしまうんですね。君はアメリカに行ったほんのわずかの取りに足らない日本人から反応を下すほど領権が狭いのなら、ますます大きな国へ行って見聞を広めてくる必要があると思うがね、まあ、この言葉で、彼女は、新渡戸稲造先生の勧めに従うことに決めたんですね。実は早くから新渡戸稲造は、未知のことを、大変に見込んでいて養女にしたいほどだというふうに思っていたんですね。彼女の中に潜んでいる大きな才能を、賜物を神のために花開かせてあげるのは自分の使命ではないかということを、まあ、心密かに感じていたわけであります。実はそのために、 有志とともに、アメリカの有志とともに、志あり能力ある、その日本の若い人たちのための留学のための奨学金が着々と積み立てられつつあったんですね。その名誉ある留学生の実は彼女は第2号として選ばれていたわけであります。そして彼女はミドトベイナゾー夫妻とともにですね、アメリカに船で渡ってまいります。そしてカナダのバンクーバーに到着するわけなんですね。バンクーバーから見る初めてのこの大都会の夜景はもう驚くを通り過ぎて、彼女には全く別世界へ来た不思議な感覚がありました。なんとその夜景の美しいことか。また階段がないので驚いていたら、エレベーターという箱の中に入れられて上の階へスルスルスルスル上がっていく。もう見るもの聞くものすべてが、新しく素晴らしい。ホテルの窓から見るそのバンクーバーの夜景を見てですね、ミスさんどうだね、提灯は見えるかねというふうにニトベは言うんですね。いいえ先生、提灯など見れません。ここはだって日本ではありませんもの。提灯の代わり何が見えるか。はい先生、街灯が見えます。本当に通りに街灯が並んでいて、夜でも街路が通りが赤々と明るく灯っています。本当に先生美しいです。ミスさん、街灯とそれから提灯とはどちらが優れていると思うか。それは先生言うまでもありません。街灯の方がはるかに優れています。そうだ、しかしまだ日本では、まだ提灯の、時代である。まだまだ多くの人が聖書に偏見を持っていて、また、神を知らないでいる。私たちは大勢の、方々がやがて神を知り、また、神が用意された素晴らしいものを知って赤々と燃える街灯の光のように、多くの光となることを望んでいるが、あなたは、その、先導の役割を果たさなければならない。まだまだあなたは日本で提灯の役割をしなければならないかもしれないが、やがてこのような素晴らしい明かりに満ちた国に日本がなるように、あなたに私は多くを期待しているんだということを、ニトベは言うわけなんですね。実はこの河合美智さんが、後で英語の辞書伝を書くんですけども、2ページ目にその、写真が載っておりますが、私も実は実物を手に入れました。このマイランタンという本ですね。古本ですけど8000円もしました。8000円というのはラッキーで、あの古本屋さんだと3万5000円してるんですね。後でご覧ください。私の英語の本なんです。1939年、太平洋戦争の2年前にできた英語の辞書伝です、川西さんのね。でも本当に素晴らしい想定で、全くあの最高の、出来栄えになっています。でこれでマイランタンって私の提灯っていうタイトルになってるんですね。それは、私は暗い道をの先頭行く、提灯になって、後に続く方々をの道を足元を照らすものになりたいと、こういう願いが込められているんですね。でもやがて提灯の時代は過ぎていく。そしてガス灯、また街路灯のような赤々と夜の道を明るく照らすような、そういう時代が来る。自分はそのパイオニアになるんだという、そういう使命感を、この時に、こう持っていくということなんですね。ニトベは言います、この、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、本当に素晴らしい方々が大勢いるんだ。先生お言葉ですが、日本にも立派な方はいらっしゃいます。それはそうである。私もそのことはよく知っている。しかし日本で偉いという人はどういう人か。それは身分が高い人とか、特別な教養を持っているごく限られた上層階級の人の中に 偉い、いわゆる偉い人というものがいるというふうに思っているんではないかね。しかしこちらでは違うんだ。農業をやっている人でも、またいろいろな道路工事をしている人であっても、あるいはいろいろなお店を営んでいる人でも、うち普通の生活をしている方々の中に驚くほど尊敬に値する立派な人が数えきれないほどいるんだ。それが街路灯と私が言った意味なんだ。わかるかね。それは、欧米に根付いているキリスト教文化のその厚い土台のことを、ニトベは、指していたわけですよね。そして、2年間の準備の後、ブリンマー大学に、彼女は、入学していくわけですね。英文学は分かりませんので、日本文学の、その成績が、ハーバードやアメリカのコロンビア、その他に留学している日本人の学生たちが英語に換算してくれて素晴らしい点数をいただいて、入学試験も無事パス。またいろんな苦労はあったんですけれども、ブリンマー大学を優等の成績で卒業していくんですね。もっと急がなければなりませんね。それで、2番目のところに行きたいと思いますけれども、帰国して、彼女は恵泉女学園を創設する段の話のところに進んでまいりたいと思います。すでに、6歳でですね、アメリカに、渡るという、大変な経験をして、アメリカの最高の教育を受けて、津田塾大学を後に開くことになります津田梅子の東京女子英学塾に、彼女は招かれて教授に就任するわけですよね。大変な若手の人気のある教授であります。当時の学校はまだ規模は小さかったわけでありますけれども、レベルは非常に高いものがあったわけですね。ところがその後ですね、YWCA というその若い女性のその国際的なクリスチャン組織がありますけども、そこに加わっていた未知は、ほどなくそのリーダーシップ才能が認められて、日本の代表になっていくわけですよね。そしてドイツ、フランス、オランダ、スイスを視察する。またベルリンで世界の YWCA 総会があるときに、代表としてですね、そこで発表しなければならないということになります。ロンドンで半年の準備の後、彼女はベルリンに向かい、見事な発表をして人々を驚かせます。これが33歳の時で、ドイツ皇后に謁見までするというようなことなんですね。ミチは非常に庶民的な人でありながら、社会の最上層の方と、行き合っても、その臆するところがない、堂々たる、女性に成長していたということですね。これはずっと後の話になりますけれども、皇居に参拝して、昭和天皇や皇后陛下とお会いするときにも、ついついですね、この天皇皇后陛下の前で講義をするときにもですね、皇后陛下に対して奥様なんて言ってしまってですね皇后陛下に奥様思わずいてしまって、皇后様もそれで腹を立てるということはないんですけども、社会の最上層の人と会っても別に臆するところがない。それでどんなにその社会的に低いと見られている方に対しても全く分け隔たない対応を取るんですね。後でちらっとお話しますけども、この恵泉女学園を建てた時に、戦時中彼女は村山前生炎という雷病患者さんが、ハンセン病患者さんが住んでおられるところによく生徒を連れて行くんですね。そういう、ハンセン病を悩んでいる方に対しても全く同じ態度でこう接するわけですね。こういう、その人格というものはどこから来たのだろうか。これは 聖書と言ってしまえば簡単かもしれませんけれども、いろいろな人との出会い、また素晴らしいこの教育が彼女の中に結実したというほかはないと思います。さて、YWCA で養殖を占めるようになっていた彼女は、やがて津田塾の先生をしている暇がなくなってしまって辞任をします。そしてウラジオストックの救援、朝鮮、台湾、中国伝道などなどに駆けずり回り、アメリカでも英語で講演会を開くんですね。1934年には4ヶ月で200回の講演をこなす。未知河合来たるというと3000名入る会場が満員になったそうですね。いつも人があふれた。彼女はその話を聞くと、日本語はもちろんのこと、英語で話聞いてる人もその話の素晴らしさに魅了されてしまって、時の経つのを忘れる、というふうに、書かれております。日本で、日本人で、海外で、英語で、堂々と講演をして、現地の人々をうならせるという日本人はそんなに多くないんですけども、疑いもなく未知はその一人であります。そして、まだまだ勉強が足りないと言わんばかりに、ニューヨークのユニオン神学校で、学んだりしています。もうすでに43歳の年を迎えていました。そして1923年、関東一円を大震災が襲います。この時にもいち早く立ち上がり、救援活動に勤しんだその、活躍ぶりが今にも記録に残っています。その後、彼女はアメリカ、ヨーロッパ、デンマーク、ベルギー、イギリスを視察してきます。実は思うところがあってですね、これはこれからの女子教育を自分はなんとかやりたい、という学校を作るというビジョンが彼女の中で、湧き起こっていたんですね。それはもうとどめることもできないほどであったわけであります。そして、その視察の途中にですね、スイスレマン湖のほとりに今や国際連盟の、事務次長となっているニトベ夫妻を訪ねて、そして感激の再会を果たした後、先生、実は私は、学校を始めたいと思ってるんですっていうふうに、言うわけですよね。そうしましたところ、なんと意外なことにニトベ稲造は大反対をするわけです。おみちさん、みちのことおみちさん、あなたの気持ちはよくわかる。だがな、どんな小さな学校でもそれを始めるにはかなりの資金が必要だし、それを支える後ろ盾がなければやっていけないんだよ。今まであなたのやってきたことは青年子女たちを正しい方向に導く仕事で、そのことであなたは成功しているし名声もある。この分野であなたがやらなければならないことがまだまだあると思うがね、知っての通り日本は経済恐慌で不況にあえいでいる。経済的な裏付けがなくて大きな事業を始めるのはどういうものだろうか。それに日本にはミッションスクールがこれだけできてそれなりに評価を得ている。その上にまだキリスト教主義の学校を作る意味があるんだろうか。あなたがこれから女学校を設立すればその経営で苦しんで終わり、理想とする教育には手を下すことができないかもしれない。あなたにはこんな困難な挑戦をしなくてもやらなければならないことが他に山ほどあると思うんだが、と言ってですね、恩師が、猛反対をするわけですよね。ところがミチは答えます。はい、先生は分かっております。私にはお金もないし、それを支えてくれる大きな組織もありません。私にあるのは理想と祈りだけです。でも私には神様が支えてくださる信仰があるのです。私はキリストの福音が若い人々の心に培われるために、他人が始めた学校ではなく、ぜひとも自分の学校を作りたいのです。こんなふうに言うわけですね。実はニトビ稲造が憂慮したという理由は、日本の景気経済は最悪の状況を迎えていたからですよね。ところが無謀にも未知はこれは神様の導きだという確信を決して疑うことができないんですね。それを捨てることができないわけです。 そして、猛然とそのビジョンに向かって、行くわけであります。そして実に結論から申しますとですね、世界大恐慌の1929年に、恵泉女学園がスタートするんです。すごいですね、こんなことが起こるんですね。なんで、そんなことが可能になったのか。実は、大反対した、このニトビ稲造は実は、あるその、青年に対して非常な、感謝をされたことが、あったんですよね。それは小室左官という、弁護士だったんです。でこの小室左官という方はですね、台湾から、ニトベに莫大なお金を持って、感謝を表しに、こう来るわけです。ニトベは実は一高の校長をしておりました時に、この、小室という青年がですね、非常に、経済的に、苦境の状態にあるということを、知るわけであります。ところが痩せても枯れても一高の、学生であるわけですから、プライドは非常にこう高いわけですね。だからお金を貸してあげようとか、お金をあげようっていうのはプライドが許さないわけですね。そこでさりげなく、ニトベは君ドイツ語の本を翻訳してくれないかと言ってですね、翻訳を頼むわけです。そしてその翻訳が上がってまいりますとね、いやよくやってくれたなと言って翻訳料たっぷり弾んだわけですね。そしてその原稿料でもって学費を賄うことができたのです。そしてその後小室青年は台湾へ渡って弁護士として大成功を収めるわけですね。そして自分がこのような成功を収めた、理由はひとえに、ニトベ稲造先生に、恩があると、こういうわけですね。それで、大金を持ってですね、ニトベ稲造先生どうぞこのお金を役立ててください。当時のお金で1000円というですね、とてつもない、お金を持ってきたわけです。ニトベは言いました。私はそのお金は受け取れない。だがもし君さえ良ければの話であるが、河合道というとんでもないことを考えている女性がおる。彼女は無謀にもこの経済的にどん底の中で学校を始めようとしている。君が良ければであるが、私にくれようと思ったその金を彼女にくれてやってくれれば、私にとってはこれ以上嬉しいことはないのだがね。先生分かりました。そんなこんなでですね、この道のところにお金がどんどんどんどんこう集まってくるわけですね。そして、細かいことは省きますけども、この世界大恐慌の中で、恵泉女学院が始まっていくということなんですね。本当に、私にはお金はありません。しかし理想と信仰だけはあります。これがいつもの、道のやり方ということになっていくんですね。後で、その、農業学校を、作るんですけれども、でもその時にもですね、何も建物もない、畑もないんです。でも学校を始めるんです。女子園芸専門学校、生徒は入ってくるんです。何にもないのに生徒入ってくるんですよね。で皆さんはどんな学校ができたらいいと思いますか。どんな作物ができたらいいと思いますか。どんな家畜描いたらいいと思いますか。さあ皆さんで絵を描きましょうって言ってですね、絵を描くんですよ。そしてね、そういう絵を描いて、さあこういう学校ができるようにお祈りしましょう。そして実際そうなってくるんです。どこからかお金が集まってくる。どこからか家畜がこう、こちらで引き取ってもらえませんか、連れてこられる。何にもないのにその理想と信仰がある。これがあれば大丈夫。 な女性いたんですね。もうスケールが大きすぎてもう唖然とするばかりです。ところがこの恵泉の第一生がわずか9名ということなんですけれども、入学試験はありませんでした。河合みちの面接だけだったんです。例えばこんな質問です。あなたこの学校に入ったらお手洗いの掃除もしなければならないのよ、できる？こんなような質問ですね。もうそういうようなことなんです。そして、覚悟のほどを聞いてはいと答えた生徒はみんな入学みたいなことだったんです。でもこの恵泉のですね、女学園のその、粗末な建物であったかもしれませんけれども、その、トイレに入ってみた、生徒のお母さんが非常に驚くわけですね。汲み取り式のトイレだったんですけども、木の蓋がきちんとしてあって、新聞紙だけど落とし紙がきちんと揃えて、切られて足のついた看護に入っている。一輪のお花が竹筒に刺してある。興味を持って他のトイレも全部開けてみたら、みんなピカピカに綺麗だった。あ、この学校だったら大丈夫だって、まあ、お母さんが思ったそうですね。しかし、入るのは優しい、卒業は難しいっていうね、それはアメリカ式であったわけですね。その、教育の厳しかったこと、特に掃除に対してはとても厳しかった。寮生には炊事、洗濯、風呂炊きから食事の作法、ジャムの作り方まで徹底的に指導します。また編み物をするのも教えるんですね。女が少しばかり学問に励んだからといって家事ができないというのは恥です、と言ってですね、この実務的なことにも非常にこう力を入れて厳しく育てていくわけですよね。そこで学ばれたのは、まあ、聖書です。それから国際とありますけれども、まあ、英語をはじめとしたこういう学問ですね。国は英語を適正語として禁じる世の中になっていっても、未知は平然として、今はあなた方は英語を学ぶのは皆さんから白い目で見られるかもしれませんが、必ず役に立つこと、役に立つ時が来ます。ですから私を信じて英語を勉強なさい。恵泉の英語のレベルは相当なレベルに達していました。園芸といえばとても格好がいいんですけれども、要するに肥料はトイレからのこう汲み取りですよね。それを女の子たちにみんなやらせるんじゃなくて、未知が率先してその模範を示すんです。汲み取りをしてですね。そして、見事な作物がなり、見事な花が咲く、まあ、こういうまさに地に足がついた勉強をしていくわけです。一瞬一刻たりとも無駄にしない、そこには非常に充実した、まあ、教育が、あったわけでありますね。そしてある時のこと、実は生徒がですね、夢中になって休み時間に、まあ、本を読んでいる。で、何あなた方読んでいるのと見ましたら、有島武郎の本ですと言うんです。まあ、有島武郎は人妻と道ならぬ恋をして、最後は軽井沢で、二人とも、まあ、上司を遂げるというような、まあ悲惨な最後を遂げてしまう人ですね。で、有島武郎の、愛は惜しみなく奪うっていう本を読んでたけど、その本は良くないからおやめなさいっていうふうに河合みちはですね言うんです。そしてあるエピソードを話します。実はね、有島武郎とは、知り合いなんです。河合みちはですね、なんと1級か2級上というか年上なんです。そして、有島のところにですね、文句を言いに行った話を、まあ、するわけです。どういうことだったのかと言いますとですね、惜しみなく愛を奪うとは何事ですかと、あの時私はこれはいけないと思ったんで、あの人のところに直談判に行ったんですって、有島邸に乗り込んだ河合みちはね言いました。愛は奪うんじゃありません、与えるんです。 有島は反論しました。いや奪うんだ。いいえ、愛は惜しみなく与えるんです。違うね、奪うんだ。まあ、こういうことをですね、手振り身振りを加えてこう話す。私が愛は与えるんだと言うと、あの人は奪うんだって言うでしょ。私はもう一度与えるんだって言ってね、だけどあの人も強情でねって言って、まあ、どっちが強情か分かりませんけれどもですね、まあそんなような直談判したみたいな話もしていくわけです。まあ一途に聖書の道を歩もうとする道の歩み方っていうのは時々反発も正直こう招くわけですよね。でもやはりこう筋が通っているということは誰もが認めるところであります。